フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ですね、9日の土曜日、大阪の心斎橋荘までですね、旬ちゃんエースちゃんっていうのをねやってまいりました。本当に久しぶりなんですけども、世紀末で一緒だったねベースの石川俊介くんと私と2人でのライブでした。アコースティックでね、僕がアコースティックとボーカルで、石川くんはエレキベースで、その二人のユニットによる、旬ちゃんエースちゃんなんですけどもね、まあ僕がいつも一人でやってます、単独班と称してやってますアコースティックライブの、まあ曲にベースが入るというね、まあ簡単に言ってみればそれだけなんですけど、もうこれがねベースが入るだけで全く別世界になりますしね、アコースティック一本でももちろんそれはそれでいいんですけど、ベースが入ることによってね、なんかまた違うグルーヴがね、やっぱ一人でやってる時とはやっぱ違いますからね、二人でこう息を合わせてやっていくんでね、独特な空気感が出て、大変面白かったです。ものすごくたくさんのねお客さん来てくださいまして本当にありがとうございましたね。久々だったんですよね、今年になって初めての旬ちゃんでした。もう年に一本か二本しかやんないですからね、でもとっても楽しかったですね。まあ、石川くんとは世紀末でずっとね一緒にやらせていただいて、でその後もね、かれこれもう10年近く、9年目になるのかな、これ方さん、ギタリストのこれ方ひろくにさんの、ユニットに僕が参加して、これちゃんエースちゃん、なんかややこしいですけどねこれちゃんエースちゃんで石川くんも一緒なんでね、もうずっとしょっちゅうこう一緒に会って一緒に演奏しているんで、やっぱりね長いんでね、すごく息が合うというか呼吸が合うというか、すごくね僕も横で石川くんがベースを弾いててベースの音がねこう聞こえてくるとね、すごくリラックスしますし、一人でやってる時には出ないグルーヴ感が、出ますんでね、もうとってもやってて気持ちいいんで、すごく楽しいライブが、できました。またね石川くんも僕もそれぞれいろいろねセッションがあったり、僕はフェイストゥフェイスがあったり、アコースティックライブがあったりして忙しいんで、なかなか一緒にやる機会がねないんですけども、皆さんすごく楽しみにしてくださってるんで、また企画しようかと、思っております。なんかねすごくいい感じでしたよ本当にねもうちょっとね頻繁にできればいいんですけどもね、でまだ大阪と東京でしか、やったことないんで、名古屋だのねどうな九州だ北海道だ、もし行けたらそれはもう東北の方とかもね、行ってみたいななんて、思ってるんですけどもね、なかなかね でも本当に前向きに、企画していきたいと思ってますんでね。で、2人でやる曲もどんどん増やしていきたいし、アレンジもね、ベースが入るからこそのアレンジみたいなものをもっともっと練って、作り上げていきたいなと思ってますんで、気長に待っててくださいね。よろしくお願いします。さて、この番組が、地上波放送になる翌日ですか、フェイストゥエース、もうあれですね、秋のツアー、終盤ですね、池袋のライブインロサでのバンドでのライブがありますけどもね、これも非常に楽しみですね。もう新曲がどんどんどんどん育ってるんでね、また僕の曲もちょっとアレンジをいろいろ今考えてますんでね、どんどん育てていこうと思っております。さあ、お便り紹介しましょう。 A さん、倉賀さん、番頭さん、こんばんは。角砂糖聖子です。夜勤中に、薄い峠聞くのが私の楽しみ。3月31日放送分での、ボンちゃんの八百屋&散髪ありましたね。で、小さい頃の話を思い出したので聞いてください。親の方針か私の意思かはわからないですが、5歳から7歳ぐらいまで髪の毛切ったことなく伸ばしてましたが、ある日母に連れられ、母の知人のお店に、連れて行かれました。美容室に。そこで、腰ぐらいまであった髪の毛をバッサリ切り帰宅。後日母の知人が自宅に来られ、聖子ちゃんの髪の毛で作った日本髪のカツラよと見せてもらい、姉の髪の毛も同様にカツラになってました。母の知人曰く、髪の毛の質が良くカツラ向き。その日の晩御飯はちょっと豪華だったことを思い出しましたってことなんですけどね。すごいですね、腰ぐらいまであったんですね。で、それで日本髪のカツラを、これはあれですかね、親御さんがもうそうしようと思ってずっと切らずに伸ばさせていたんでしょうかね。きっとそうでしょうね。そうでないとやっぱりカツラ作るのに相当な髪の毛の量いりますからね。よく赤ちゃんのね、ふわふわの最初の髪の毛、あれを切って筆を作るなんていう話は、聞いたことありますけども、どんなんでしょうね。やっぱり本物の髪の毛じゃないと、なんか艶とかね、色とか、なんかやっぱりダメなんでしょうね。うん、面白いですね。さあ、もう一つ行きましょう。A さん、倉賀さん、バットさん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。家の近くのスーパーでこんなものを見つけました。その名も、コーヒーぜんざい。なんじゃそりゃ。メーカーは京都伏見の和菓子屋さん。本店では、カフェも併設されていて、京野菜をたっぷり使ったランチが人気で、そこそこ正統派の和菓子屋さんです。なんでまたそんな冒険を。そしてコーヒーぜんざいの隣には抹茶ぜんざい。それはまあいいとして。コーヒーぜんざいを手に取りました。中を見ると小豆がゴロゴロ、コーヒーに、小豆の甘く炊いたのが入ってる感じ。ぜんざいなら半分ぐらい豆が潰れて、ちょっととろっとしてると思うんですけど、これはさらっとした感じ。まあコーヒーに甘納豆のような味だろうと想像して一つ購入しました。まずはスプーンで上澄みを一口。甘いコーヒーです。希釈するポーションのアイスコーヒーくらいの甘さ。後からほんのり小豆の香り。次に小豆をすくってパクリ。あっさり甘い小豆ですが、コーヒーの苦みが甘みを引き立てます。この相乗効果は正解なのでしょうか。賛否両論ありそうです。ちょっと邪道かも。特別美味しいというわけではありませんが、まずくもなく不快にならないうちに食べ終えることができました。以前の薄い峠で某コンビニが中京地区限定で小倉&コーヒーゼリーなるものを、販売されていた話が放送されていましたが、あんみつのコーヒー味と思えば食べられなくもないかもと想像してますが、いかがでしょう。どうなんでしょうね。食べられなくもないのかな。どうなんでしょうね。そこでふと思い出しました。今もあるのかどうかわかりませんが、30年ほど前、京都ラグにほど近い場所にある和風の喫茶店にアンコーヒーという看板が出ていたこと。 通るたびに気にはなっていたのですが、想像を巡らせてなんか気色悪となって結局お店には入らなかったんです。今なら当然のように乗り込んで食レポを書いているのに今度京都ラグに行く時にでも探してみたいと思います、ということでね。アンコーヒーですか。どうなんでしょうね。でも小豆の甘さとかね、和三盆の甘さって決してその和菓子だけでの世界でね、完結するもんではなくて、どんどん今広がってるじゃないですか。和三盆を使った洋菓子みたいなのとかね、あんこをいろいろ使って、だそれでまあ結果美味しきゃいいっすよね。でもどうなのかなっていう、ということでリコリンさんからリクエストをいただいてます。今日の1曲目聞いてください。フェイスとエースでウィンドアーカイバー2。引き続きですね、お便りを、紹介していこうと思います。これはですね、岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください。 S さん、倉木さん、こんばんは。行ってきました。4月8日大阪心斎橋相馬でのフェイス 2S 春ツアーライブゴーズオンバンドバージョン祝相馬11周年スペシャルに、これライブ前にいただいたお便りなんですけどもね、春ツアーには初日の秋葉原サナッシュアンツの3本しか行ってないので、サナッシュアンツはもうあれですね、旅の最初ですね。久しぶりのライブでした。久しぶりだったのでライブの体の使い方ができなくて疲れちゃったけど、メニューとしては軽いなって思ったんですけど、初日の秋葉原はまだ冬物もあったし、冬の歌がねまだありましたよね。それからエースさんのお誕生日サプライズがあったし、 その次がサナッシュアンツだったから、これまでが異常だったんですよねということでね、そうですね、サナッシュアンツ、ね、爆音のライブハウスだったんで、それに合わせてそういうセットリストでしたね。そういえばね、春のラインナップはとっても素敵で泣けました。このライブで私が一番楽しみにしてたのが、バンドバージョンでのクラゲさんの新曲を聴くこと。サナッシュアンツで聴いてから、バンドだと多分あんな感じになるんだろうなって私なりに想像してました。あ、そうですよね。サナッシュアンツ、その静岡岐阜で初めてやったわけですからね。うん。が、全然違ってた。すっごいびっくりしました。よく予想外のことをあさっての方向からとか斜め上からって表現するけど、あさってや斜め上なんてちょっと視野を広げたら気づきそうなところからではなく、そんな甘いものではなく、予想外のさらに外、想定外のさらに想定外、意外性なんてものじゃなく、足元から何の気配もないのに突然現れたってくらい、いきなり真後ろからうわってやられた感じなぐらい、まさか、そうなります?ってアレンジになってました。けど、でも、めっちゃくちゃかっこいい!前作、ネクストページが発売された時にも、ライブと違っててびっくりしましたけど、あのびっくりとは違うびっくりでした。私は、この子、かっこ、クラゲさんの新曲には、生まれた時には立ち会ったけど、二日目までしかいないので、私にとっては、おいっ子かめいっ子といったところでしょうか。親戚のおばさんとは呼ばせません。親戚のお姉さんです。そこ大事生まれた時以来一度も会ってなかった甥っ子は、知らぬ間にタッチもハイハイもとっくに過ぎてて、いつの間にか走り回るまでに成長してて超びっくり、そんな感じでした。次に甥っ子に会う時は声変わりしてるかも、もう私とは話してくれない年頃になってるかも、お年玉だけはちゃっかり持って行かれるかも、それ以前に誰になってるかも、おばの私にはこの子の成長責任はありませんよねと責任回避、忘れられないようお盆と正月には顔を出します。おいっ子の成長楽しみにしてますエースさんの子かっこ新曲とは、初対面がすでに社会人だったりして、生まれたら番組で教えてくださいね。おいっ子なのかめいっ子なのかも、おばちゃんって呼ばせないでくださいねってことなんですけどね。まあ私の新曲もね、ぼちぼち育ってますんでね。まあそうですね、最初に北海道でね、やった時点で、まあ割とこうアメリカンなロックなんで、最初からまあ割と完成形に近い感じにはなりましたね。そんな複雑なアレンジとかが必要な曲ではないんでね。うん。まあ、あとはこれから構成とかね、いろいろ仕掛けとか、あと感想、もちろんギターソロになると思いますけども、そういったものをいろいろ考えてね、成長させていこうと思っております。次のお便りです。A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。しばらく忙しくしてて一気に放送を聞いたのですが、なんと歌詞の朗読コーナーができてるじゃないですか。え、コーナーじゃないって、すみません。通勤途中にニヤニヤしながら聞いてしまいました。そして過去に私がファンクラブの SNS で歌詞についての日記を書きまくっていたことを思い出してしまったのです。恐る恐る歌詞という単語で自分の日記を検索しました。あっさり私の黒歴史が出てきました。ライフとかノスタルジア、ノンフィクション、しおりと、それはそれはいろんな歌詞の感想を日記に書いてました。放送に耐えられるか不安ですが、一つだけご紹介します。月下賞の歌詞についてです。以下、その日記ですね。エースさんの歌うことやフェイストゥーエースに対する思い、ここまでの平坦ではなかった道のりが凝縮されているみたいな詩ですね。ここまで読んでそっと自分の日記を閉じました。昔の日記は読み返すものではありませんね。ああ恥ずかしかった。気を取り直して改めて月下賞の歌詞カードを読んでみました。ネガティブなんだけど、最後にもう一度前を向かせてくれる歌詞だと私は思っています。こんな詩をエースさんのあの優しい声で歌われたら、へこんでる時にちょっと元気になれそうな 気がします。そんな詩だと思います。一体私は何を書こうとしたのか分からなくなりましたが、とにかく月下賞の歌詞が好きというお話でした。 ということですんでね、久々に、ちょっと歌詞の朗読をしてみましょうか。その月下賞ね、これはあの僕が作った曲で自分の曲に詩を書いたんですけどもね、では行きましょう。月下賞。終わらない旅路を歩き続けてた。立ち止まらず、振り返らず、何を目指していたんだろう。にじむ朝焼けにも、星空にも、春の風にも気づかないまま、通り過ぎてゆく季節に夢刻むこともできなかった。届かないこの歌声、どこにたどり着くんだろう。閉ざされた時の中をさまよい続けてた。いつまでも飛び続けた翼、休めるように月明かりに抱かれてた。青い夜空に溶けたら星降る歌声聞こえるから。傷ついて空見上げて涙こらえた夜は、緩やかな風の歌を抱きしめて眠ろう。いつまでもただ一つ、たった一つ突き上げるこの思いを、いつまでもこの手の中抱きしめて眠ろう。歌声よ、空に届け、涙越えられるように。この夢よ、君に届け、また歩き出せるから、どこまでも。君に届け。ということでね、月下賞の歌詞を、久々に朗読コーナーがまたやってきました。なんかね、僕事前にね、じゃあ今日の収録では、詩の朗読やるかなんてね、このお便りを読みながら考えてるんですけども、あえてその下読みっていうかね、声に出して読んでみたりっていうのをしないで、今がもうぶっつけ本番なんですよ。そうすることで僕もその詩の朗読という形でその詩を読みながら歌ってる時とは全く違う風景がね、見えてきたり、違う風の匂いを感じたりとかするんでね、やってる僕もね結構楽しいんです。ちょっと恥ずかしいですけどねでもまたね、そのうち気が向いたら、やってみようかなと思っております。ボンさんからのリクエスト、早速聞いてください。今日の2曲目、フェイストゥエースで月下賞。
迷い続け。 休めるように月明かりに抱かれてた。星降る歌声聞こえるから、傷ついて空見上げて涙こらえた夜は緩やかな風の歌を抱きしめて。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ライブの感想とかね、からなんか変な食べ物とかね、何でも結構ですよ。あの、美味しい食べ物とかも、これは美味しかったとかって、そういうのもね、変な食レポばっかりだとねなんだこの番組やってなってしまいますんでね、あれが美味しかった、これが美味しかったでもいいですし、まあ何でも結構です。お便りお待ちしております。メールの方は、ace775@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは、碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてる。明日を